ここに来てください、そのまま。じゃあ、すみません。一応、第一コリントの14章1節と言いましたけど、それに縛られないで自由に話してください。
感謝します。皆さん、行いまして申し訳ありませんでした。そのまま息が切れてない。一言お願いいたします。愛されたの様子が豊かに導いてくださることをお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。感謝します。改めましてこんばんは。賜物のですね、働きに関して、大原則がいつもありますけれども、聖書に従ってですね、用いるということを徹底するということをですね、話していきたいと思います。で、皆さん何度も見ておられると思うんですけど、一応見言葉でですね、今日も確認していきたいと思います。最初の大事なことに一つですね、第一コリントの12章のところをお開きください。いつも見てるところなんですが、言葉をですね、読んでおきたいと思います。335ページですね、第一コリントの12章の11、12を読みいたします。読みいたします。しかし、同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分がたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。で、8節から10節までは9つの賜物があるということですね。聖書に書かれております。ですから、賜物は特別な人に与えられるという方がいるんですけども、そうではなくて、一人一人にこのそれぞれですね、必ずどれかの賜物が与えられているわけです。ただ、この同一の御霊がされるので、それぞれこう私たちのこう、なんて言いますか、こう、願いではなくて、神様が与えてくださったものであるということをですね、覚えていきたいと思います。そして、体は一つなんですけども、全部いろんな部分に分かれているように、それぞれ私たちがその賜物を持ってですね、お互いにこう使い合うように導かれているわけです。ですから、教会のものとして用いるということをですね、しっかりと意識の中でこう入れて持っている必要があります。で、どうしても賜物がこう開かれてくると、賜物の方が一人歩きのような形になってしまって、いろんな問題が起こってくるんですが、賜物は身体のものであるということをですね、覚えていきたいと思います。27節にはこの、キリストの体であって一人一人は各機関であるとですね、書かれていますので、そのことをですね、覚えていきたいと思います。で、もう一箇所ですね、第一コリントの14章の29節のところをまたお見せします。3歩の方は339ページになりますけれども、予言する者も2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさいとあります。この予言の場合に、でまた霊的なことからにおいても言えることですけれども、この必ずこの吟味をしなさいということですね、書かれているわけです。で、吟味をしないで受け取ってはならないということですね。ですから、どんな方が語った予言であったとしても、またですね、このいつもですね、予言が当たるといいますか、成就している方の予言であったとしても、必ず吟味をするということをですね、覚えていただきたいと思います。吟味をするのは個人個人であり、そしてまた各教会でありますけれども、教会のような教会の立てられている牧師が吟味するわけですけれども、ですね、この必ずこの、個人個人には霊的なこう成長の段階があるので、必ず教会の助けを受けてですね、吟味していくということをですね、していっていただきたいと思います。その前提に立ってですね、賜物を用いるということをですね、なしてまいりたいと思います。皆さんは教える方の方だと思いますので、必ずそのことをですね、吟味ということをですね、さらにこう吟味がちょっと難しい吟味とかもこれからあると思うんですけども、吟味するということをですね、学びつつですね、進んでいきたいと思います。で、最近福岡においてもですね、北部九州の教会で集まって、いざ木原牧師に来ていただいて、カリスマの特訓と賜物を正解を用いて、持ってるんですけども、どんどんどんどんこう癒しがですね、こう起こってきて います。ですから賜物が用いるときにですね、本当にこう現れてくるんだなということをですね、強くまた思わされるわけなんですけども、この以前ですね、いた教会はそういう賜物を用いる教会じゃなかったので、いろんな方々がいたんですけども、ただある病気、特にこう精神の病の方々がですね、本当はこう賜物があったんじゃないかなとかですね、本当はこう霊的な解放が与えられたんじゃないかなってことをですね、すごく思う方々がいるわけなんですね。今でも時々これらの電話がですね、時々かかってくるんですけども、本当にですね、その賜物がですね、開かれて、霊的なことが開かれていたらなっていうと、自分はまだ開かれてはいるわけではないんですが、ただやっぱりこの賜物を用いる教会にのとですね、聖書通りに用いるのとそうでないのとは大きな違いだなっていうことをですね、まずれています。でイエス様もその、ある病気は確かに手を置いて癒しの祈りをされるんですが、ある病気はまた多くの病気はこう霊を追い出すことを通してですね、病気に癒されてますけども、これから私たちにおいてもさらにこう霊による病気なのか、本当にこうただの病といいますか病気であるのかということをですね、本当にこう見分けが与えられて奉仕をするということをですね、出していきたいと思います。また見分けの賜物の方はね、そういう場合でもさらに用いられていくと思いますけども、さらにですね、人一人の賜物をこうお互いに用い合って、さらにこの働きを進めていきたいと思います。それでは短いですけども終わりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。お苦しみのことを許してください。主は豊かにこれからの時を祝福し導いてくださることをお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
どうもありがとうございました。咳込みながらというか本当に走ってきた。